ハレルヤ、おはようございます。先生、もうクリスマス終わったんちゃいますの？クリスマス終わったのにまだ今日やるんですかとなんか言われそうな気もしないでもありませんけれども、まあクリスマスの誕生というのは25日だけではありません。これは単なる昔の人たちが秘めた日でありまして、イエス様の誕生はそういう日によらないと私は思います。まあ、それにしてもイブの集会も終わったしクリスマスも終わったのにまだ今頃またやるんですかという言葉もあるかもしれません。私が教会に出席するようになってクリスマスのこの箇所ですね、読みました。最初は系図がねずっと長い人名が羅列されているので面白くないなと思う、なんだこれはと思いながら読んだところ、マタイ伝の2章に入りました。2章に入りまして、あ、これはいいじゃんね、これはいいんじゃないの、面白いなと、まあ、率直にね、門外漢の私はこのクリスマスの記事を読んで、非常に興味を覚えたのを思い出します。おとぎ話ではありません、おとぎ話ではありませんけれども、おとぎ話に採用してもね、結構これは面白いんじゃないかと思いました。また子供がねクリスマスに講談劇っていうのを世界中でやると思うんですけど、非常に分かりやすい、分かりやすいだけではない、小さな幼稚園の子供でも演じることができる、ね、そういう意味で非常に面白いですね。東方の博士が星に導かれてキリスト礼拝にやってきた、とってもこのロマンティックというか、もうとにかく門外漢の私は系図に飽き飽きしたわけですけれども、その系図の後にこんなユニークな、こんな面白い、こんな分かりやすいストーリーがあるということに非常に気がついたと言いましょうか、覚えております。そして、付け足しにですね、この東方の博士は3人でメルキオール、ガスペル、バルタザールというですね3人の名前まで付けて、語られておりますけれども、まあ、それはそれとしてですね、今日は、1年の最後の日曜日にもかかわらずこの箇所をテキストして選ばせていただきました。2章の2節にユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。この星が何であったかとか、この東方の博士は宇治素性はどのような人物であったか、そういうことに関して語ろうと思えばこの礼拝時間では足りません、1回では足りません、もう12月の4つの礼拝を全部採用して全部使って語っても語り尽くすことができない、非常にユニークなお話をすることができます。でも今日は私はそのことはまた別の時においてですね、今日は特にですね、2節の東の方でその方の星を見たので拝みに参りました、拝みに参りました、この拝むということに注目していただきたいと思います。そしてね、このですねヘロデ王ですらもね、ヘロデ王ですらも こう言ってます。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく知れば分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから、私も行って拝むから、拝みに参りましたと東方の博士が言いましたけど、なんとヘロデもね、この憎きヘロデすらも私も拝むと言ってるんですね。そして11節をご覧ください。11節。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。東方の博士はマリアの前でね、ひれ伏して拝んだ。何回も何回もですね、ひれ伏して拝んだ、拝んだ。まあ、ヘロデの拝むっていうのはどのようなものであったかはいかわしい点がありますけれども、まあ、それにしても拝んだという言葉があります。そしてね、この3人の博士は拝んで黄金入魂物薬を贈り物として捧げた後ですね、夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。別の道から自分の国へ帰っていった。なんとですね、皆さん、この博士は マリア、イエス様、イエス様に黄金入魂物薬を捧げて礼拝するや否や自分の国へ帰っていったんですね。そしてその後、この東の博士がね、後にどのような人生を歩んだか、どのような生活を送ったか、それは聖書は黙ってるんですね。サイレントです。彼はですね、はるばる東方から旅をしてやってきて、したことは拝んで捧げた。捧げた後ですね、別の道へ帰って、自分の国へ帰っていった。非常に象徴的な言葉ではないかなと思ったんですね。生まれて初めて聖書を読んだ時にはそんな風な読み方はできなかった。面白いな、そういうこともあるんかと思って上っ面だけ読んでおりましたけど、私はこの年になってですね、この東方の博士のなしました行為ですね、この行為はつまりイエス様を礼拝して黄金入魂物薬を捧げるという、この尊いね、ただ唯一のね、尊いことをですね、成したというのが博士でありました。星がどのようなものであったか詮索すれば尽きないと思います。どんな国から来たか調べることができると思います。でもこの博士はイエス様を心から礼拝して黄金入魂物薬を捧げ、捧げた後はさっさと姿を消してるんですね。あと聖書にはこの博士が何者であったかということについては一切書いてません。私はこの博士の成しました行為をつらつら考えてみまするに、いや、この博士の生き方は、これは私たちクリスチャンにとってね、とても重要なのではないかなというふうに思いました。まあ、今年は1年の最後の12月27日の礼拝です。50回以上ね、50回以上聖地礼拝が今年にありました。その中の1回が今日であります。 そして教会生活、いろんなことがありまして、皆さんの奉仕で祈りで本当に縁の下の力持ちとして奉仕をしていてくださる方や、いろんな方の奉仕を通して今日まで支えられてまいりました。教会生活にとってもそうです。でも皆さんがお勤めの会社、あれ学校、あれ職場、地域社会、家庭、いろんなところにはいろんなことがありました。忙しかったと思うんですね。苦労があったと思うんですね。今年は病に倒れて入院したと、そういう方もいらっしゃいます。いろんなことがありました。私にとってもいろいろなことがありました。でもこの1年の終わりにいろんなことがありましたけれども、一体その中で一番神様が喜ばれることは何だったのかな、神様が一番求めておられるのは何だったのかな、神様が一番喜ばれるのは何だったのかな。今日東方の博士はメシアなる赤ちゃんなるイエス様を拝んで黄金入香もて薬を捧げてさっさと消えました。私たちもですね、この一年の終わりの聖日を守っておりますけれども、この博士のようになすべき最も重要な一時ね、ここに私はこの一時、このこと、人生で最も重要なこの一時、博士がなしましたこの一言を今日最後に覚えたいなと思ったんですね。ドラマとしては、芝居としては、寸劇としては、これほど分かりやすい、これほど単純なねストーリーはないかもしれません。けどもそのストーリーではなくて、華々しいストーリーではなくて、この博士が縁の下の力持ちのように行ったその行為をですね、私は今日ですね学びたいなと思うんですね。そこで皆さん、ルカの福音書の10章ちょっと開いてください。ルカの福音書の10章、ルカの福音書の10章42節、ヨハネの福音書の第、ルカの福音書10章の38節からお読みします。ルカの福音書10章38節、さて彼らが旅を続けるうちにイエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろとおもてなしのために気が落ち着かず、妹に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさしているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタマルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女がそれを取り上げてはいけません。東方の博士はヘロデ王とか学者とかその周りの人々の中でですね、東方の博士が一番優れた行為を行ったんです。そして今日読むこのルカの福音書の実章のマルタとマリアの物語では、忙しいのはマルタです。頑張ったのはマルタです。いや、マリアも頑張っていたと思うんだけど、特にマルタは傑出とした奉仕でありました。真似のできないような立派な行いをしました。一 つも落ち度がない、どこにも落ち度を見出すことができないマルタの行為。しかしマリアは主の足元に座ったですね、御言葉に気づいていたんですね。そしてイエス様がおっしゃいました。どうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。私もこの1年間本当に忙しくバタバタと働いたと思います。いろいろ奉仕をさせていただいて本当に心から感謝をしております。でもね、その中で私は一体どれほどのことができたんだろうか。私にとって一番素晴らしいことは何だったのかな。主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。これをイエス様が褒められたんですね。あのクリスマスの降誕劇ではですね、降誕のストーリーでは東方の博士がイエス様の前にぬかづいて黄金、乳香、持ち役を捧げ、この一時のために満足してふるさとに帰っていたんですね。この一年の終わりに皆さんと共にですね、この教会の最後の礼拝にこの一時、あの博士のした行為、いやマリアのした行為、これがですね主が褒めてくださるわけであります。そしてもっぺんマタイ伝の2章に書いてください。マタイ伝の2章この一時、この一言、最も大事なことを東方の博士はしたわけですけれども、黄金、乳香、もつ薬ですね。マタイ伝の2章の11節、黄金、乳香、もつ薬。この黄金はですね、ちょっと黄金と言っただけではちょっとあまり軽っぽいと思うんですよね。黄金というだけでは本当の意味が失ってしまうと思うんですね。黄金、黄金というのはいつの時代でも尊いものです。みんなが求めているものですけれども、イエス様、ここで黄金と言われている黄金は、我々が宝くじに当たった儲けたというような、そういうような俗っぽいですね、安っぽいものではないですね。すぐ消えていくような、失ってしまうようなものではありません。これは赤ちゃんであるイエス・キリストが王の王なんだ、世界の王の王なんだ、それをシンボライズされてます。それをシンボルしてます。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。ユダヤ人の王は、本当のユダヤ人の王は全世界の王の王であって、全世界に君臨する神であります。その方を象徴しておったのがこの博士が捧げた黄金であります。そして乳香っていうのは、これはもう皆さん説明するまでもなく祭司の使うものであります。この乳香は、この匂い、香ばしい香りは神様と人間の間をつなぐ真ん中の祭司が使ったものです。我々は神様に直接たどることは罪深いがゆえにできません。でもイエス様の十字架と流された血潮によって、祭司が捧げる香ばしい匂い油は神と人間をしっかり結びつける最も重要な油でありました。でありますから、この乳香はイエス様によって神と人間が結ばれる、イエス様の誕生によって神と人間が結ばれる、いや 天の栄光を倒せてこの地上に生まれになったイエス・キリスト様がお生まれになったんだというそのことを入港は意味しています。そして3番目の持つ役、この持つ役に関してはですね、もうこれをここの講談で説明する必要もないぐらい語られているところでありますけれども、持つ役はですね一箇所、そうですね、マルコの福音書の15章の23節、マルコの福音書の15章の23節、新約聖書マルコの福音書の15章23節、イエス様が十字架にかかられた時のことが書いてありますけれども、マルコの福音書15章23節、まあ、22節から読みしましょう。そして彼らはイエスをゴリゴダの場所へ連れて行った。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかったと書いてあります。なんでせっかくね捧げられてるのに、せっかく差し出したのに、なんでイエス様はもつ薬を拒否なさったんでしょうか。それから彼らはイエスを十字架につけた。このもつ薬は麻酔薬です。これから十字架の上でですね、もう本当に四天抜刀の苦しみを味わわれるイエス様に少しでも苦しみが和らぐようにと捧げられたのが持つ薬であります。でもイエス様はそれを拒否なさった。イエス様は全身でもう痛みも苦しみも喘ぎもね、全部飲み干してくださったんですね。それが持つ薬です。そしてね、もう一箇所、ヨハネの福音書の19章39節、ヨハネの福音書の19章19章の39節、19章の39節、前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。皆さん、なんという象徴的なことでしょうか。イエス様が墓に葬られた時にニコデモがやってまいりまして、もつ薬とアロエを混ぜたものを30キログラムも持ってやってきたんですね。イエス様は前には麻酔や麻酔剤の入ったあの持ち薬を拒否なさって、この場合にはニコデモがイエス様の前に葬儀のために持ってきたんですね。ということは、あの東方の博士がまだイエス様がおぎゃーと生まれてどんな人生を歩むかわからない時に、全くわからないその時に、黄金乳香持ち薬を捧げたということは、これは礼拝の中で最高です。もう全ての礼拝の中で最高の礼拝を捧げてるんです。我々がちょっと祈って礼拝を捧げる、そんなもん、そんな茶地なものではない。この博士の礼拝こと全世界に広められ、全世界の信者が、全世界の人がね、この捧げ物を、この赤ちゃんイエス様の技を覚えようと言われていると思うんですね。私は教会に通かれて初めてこの聖書の講談の記事を読んだときに、なんだこれ面白いな、そんな遊び半分のような、本当に浅いですね、イエス様に申し訳ないような読み方をして とにかく信仰生活に入っていたわけですね。でも長い間人生を歩んで、イエス様の言葉を、聖書の言葉を学んでいくうちにね、ところどころに、いや、こんなことに意味があるの、こんな意味があるのか、そういうようなことをたくさん発見してきましたけれども、まだまだ100分の1、万分の1にもまだ到達しておりません。まだまだわからないところだったり、まだまだ知らないところだったり、まだまだ知るべきところがもう山ほどありますけれども、未だまだその取っかかりにいるような戦なく被災の愚か者であります。でも今日ですね、この1年の終わりにですね、皆さんと一緒に、もうクリスマス終わったんじゃないの、もう2番煎じだよと言われそうではありますけど、もう一遍この1年の最後に、東野博士の素晴らしい信仰にあやかりたいなと思います。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。2015年の最後の礼拝、兄弟姉妹とともに守ることができてありがとうございます。この1年、兄弟姉妹とともに本当にささやかな奉仕ではありましたけど、このちょっぴり小さな小さな奉仕をさせていただき、心から感謝しております。あの東方の博士が成しました行為と比べるのは誠に誠に小さなものであります。でも本当の礼拝とは何か、この一時なんだよということを教えていただきました。感謝をいたします。また来たる新しい年も、兄弟姉妹ともともにイエス様を信じて有意義なる、神に喜ばれる人生を歩んでいくことができますように、皆によってお祈りします。アメン。